休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今週はですね、今日は配信当日3月5日の18時を過ぎた段階で今収録を始めてましてこれはまずいぞと。はい、日曜日、せっかく150周目の記念となるところを、
ああ、そうなんだね。
はい、逃すわけにはいかないということですね。はい、キックをちょっと取り始めています。今回ですね、先週に引き続きってわけじゃないんですが、2週連続で、みんなで集ま、まあ、歩行があって、うん、で、まあ、1週間前はこういうことを話しましょうっていう話をしたんですけど、今回は、じゃあこれを話しますっていうのを、まあ、本番さながらのリハーサルとしてですね、やっていただいた後に音声を取り始めているので、みんなの顔がすごく疲れている状態です。はい。で、せっかくなので、まあこの一週間で要は資料をバッと作ったりとか、あとはバッと作ったものをまあ僕とお話ししながらですね、こう直していきましょうみたいな話をしたりとか、で、あとちょっと間に合わなかったりとかいろいろあったと思うんですが、これ一週間大変だったと思うんですけど、どうだったかなっていう感想を聞いてみたいなと思います。順に行きましょうか。青木さんから行きましょう。
はい。青木です。
はい。
そうですね。僕は、間に合わなかった人だったわけなんですけれども。
はい。
そうですね。実際1週間やってみて。
はい。
頭の中には、一応自分なりにはあったつもりだったんですけど。
はい。
でも、実際作ってみたときに、全然、形にできなかったなっていうのがあって、うんうん、で、そのまま形にできないまま時間をかけてしまった結果、まあ間に合わずということになってしまって、そうですね。もう、やっぱり、この一週間の間にケントさんにアドバイスいただいたんですけれども、しっかり時間を切って、その中でできる範囲で全力でやるっていうのを意識しなきゃなっていうのをすごく感じました。
はい。ありがとうございます。大野さん行きましょう。
そうですね。この一週間は僕も結構ギリギリで間に合わなかった感じになってしまったんですが、あとはそうですね、画像をつけて説明すれば話せるだろうと思って見た結果ですね、全く喋れず詰まってしまったので、やはりこう、リハーサルやるときにはですね、一度ではなくて一度流れで、そのセミナー時間分のことを練習、一周してきてから挑まなければ、またちょっと同じ繰り返しになってしまうので、そこが反省点ですね。
はい。そうですね。人前で喋る、パソコンに向かって喋るのとまたちょっと違いますからね。
はい。
これもいい経験だったのではないでしょうか。
はい。
中山さんお願いします。
はい、まず、資料を最初作った時は、すごく真面目な、しっかりした資料というかね、全く面白みも画像もないみたいな、資料だったんですけど、ちょっとだけ過去を振り返って自分がどういう風にやってきたか、どういう風に考えてきたか、みたいなのをこう引き出してくると、真面目にこんなにふざけたことやってたんだ、みたいな。真剣だったんだ、みたいな。いろんなエピソードがあって、そういったものを具現化して写真とかでわかりやすく伝えていく方が、こう聞き手も興味を持ってもらえるなっていうのはすごく、ちょっと今日練習をして、わかる点ですね。はい。
ありがとうございます。まあ、大五郎さんであるとか、竹内さんは今回はビデオ参加で、まあ、流して、まあ、こうだったみたいなのをやってたんですけど、全体的に見てどうだったのかっていう感想を菅さんにもいただきたいです。
やっぱね、一つ、期限をね、はい、やっぱ設けて、ある程度ここまでにやんなきゃいけないというのと、すでに発表の場があるっていうのが、うん、結構効果的なんだなと改めて思って、その一週間の密度が全然変わってくるっていうね。だから僕はすごい前回一週間前と比較して良かったなとは思いますね。それはもちろんそのね、まとめ方とか、その文章の構成、流れっていうのはプロじゃないんでね、いろいろあると思うんですけど、あそこまでできたら僕は結構すごいんじゃないかなと。特になかなかその決まらなかった竹内さんとか。
はいはいはい。僕ちょっと感動しました。涙は出なかったですけど、感動しましたね。
いや、すごいなと思ったし、 なんか自分が身になってんのかな、どうなのかなって、なんとなく続けてきた1年とかも、振り返って掘り起こせばこれだけの価値になるっていうのが、一人一人あったんじゃないかなと思うし、特にあの、中山くんのあの、旅行の写真は、すごい思い出深いというかね。
そうですね。
マーチャントクラブはまあ遠征行ったら、まあそこで一回セミナーやって、翌日はフリータイムになってね、いろんなところに行くと。そこにいつも中山くんがいるというところでね。いや、なんだろう、この、さっきもその、ちょっと補足で加えたけど、この遠征に行く楽しさとかをね、広めていきたいなとか思ったり、あと、そうだ、あの、青木くんの場合だと、なんだろうな、いろいろ今話そうと思って忘れちゃった。
はい。
うん。青木くんの、そうだ、青木くんのその漫画 LP ってどうだ、あの、どのくらいの料金になるんだっけとかも聞こうと思ってたんだけど、
はい。
ここではまた別のことを、あ、そうだ、思い出した。
はい。
あのね、あの、環境を変えるって大事じゃないですか。
はいはいはいはい。
これ絶対的に大事なんですよね。で、結果出てる人の基準が学べたりとか、どのくらいの作業量で、どんな考え方を持ってやってるとか、わかるんだけれども、環境を変えて飛び込んだだけじゃダメだよっていうね。やっぱやるのは党の本人なんで、そこどう打開して一歩踏み出すかみたいなのは、今日、セミナー聞いてて、
はい、
あ、確かに大事だなと。まあ、僕と健太は、とにかくその、環境問題についてね。
そうですね。
よく話し合って、めちゃくちゃ重要なんですよね。変化させないとそこすら気づけないというところもあるんでね。だけど、その、環境変化後に、どう、じゃあ僕は彼らに一歩動き出せない人にアドバイスしようかと思った時に、今日の話は結構参考になった
と。そうですね。その、本当、青木さん自身の気づいたところとして、最初からあれが入っていて、で、僕も話聞いた時、あ、これはちゃんと残そうと。もちろん当然。その、で、まあ、青木さんだけじゃなくて、その、竹内さんとか大五郎さんもそうですし、中山さんも大野さんも、1回目の、その、まだあまり良くない出来の動画というか、その資料の流れで言ってることと、今回手直しした内容で言ってることがあんま変わってないんですよ。もちろんそこは僕も手直ししてもらうつもりは毛頭なくて、じゃあどうやったらもっとこう伝わりやすくなるかみたいなところを、それぞれの良さを活かして、っていうところをすごく意識してやったんですけど、結構変わったなって僕の目から見ても思っていて。
良くなった。
はい。
すごく。
今回、こういう、まあ、強制的な、ある意味、強制イベントというか。
強制イベント。
はい。が、本当にいい刺激になったんと思いますし、実感していただいてると思います。
大野くんが動き出してくれてるのもね。
そうですね。
すごく感慨深いというかですね。あの、一日のそうだ、大野くんのその、スケジュールあったじゃん。あん中で、もうあの、燃費の良さというか、食事が一回だけ、こんだけしかないんだから。
はい、
あと全部、
そうですね。動いてて、
食事をしないんだなと思いながら。
はい。
もっと入れれば言えない。でも、
そこに引きつけられる。
なるほどですね。
ああ、はい、でも、そうです。しないですね。あの、運転中に食うとか。
まあ、ね、あの、新たな可能性というか、まあね、もうやってみないことにはね、あれなので、大野くんのその YouTube を進めていくっていうのは、非常に楽しみであるし、
はい、
僕らもこうやって伝えてるし、大野くんもセミナーでクラブのメンバー全員に言うわけなんで、また程よいプレッシャーがかかり続けて、
そうですね。
いい感じになってくるんじゃないかなと。
はい。
うん、
本当、いろんな人に見てもらいたいなと思いつつ、まあ、今回は、クラブの中での限定セミナーと残念ながら ね、はい、ということなので、この機会はまたなんか別にね、強制イベントが2回目があるかもしれない、できればなと、あのなんか僕にとってもすごくいい刺激をいただいてますということですね。はい。で、まああのあまり時間もないので、まあサクッと100回目行こうかなと思うんですけど、はい、100回前ですね。はい、第50回があの株式会社ノックに関する会でしたと。で、なんで、結果を出す人たちには、その共通項があるよね、みたいな話なんですけど、その、いや、待ったなしの環境に身を置いていると。これも一緒ですよね。
そうですね。
さっき喋ってたのと一緒だなと思いながら。 他に選択肢持たないとか。あとは、その、人と会うことの価値、人的レバリッジっていうんですかね、うん、を知ってるとか。あと、そのサービスが支援ビジネスであるとか。うん、ね。その、結局何がいいかっていうと、その、主催者の人と直接コンタクトを取れるような、接点を取れるような場所にいるっていうことが、すごく効いてるよね、という話をしていたり、あとは自分ルール持ってるとか、あとは、まっとうなビジネスは最初からやる気満々だったよね、と。まあ、そう考えてみると、うまくいく要素って十分あったというか。
そうだね。はい、それが、100回前なんだ。
そうですね。
100回前か。え、じゃあもう、その当時で、ノック結構駆け上がってる時で。は
い、ちょうど、企業日和を始めてちょっと経ったぐらいですかね。はい。
あのね、今年ね、まあ、2017年になって、はい、ノックどうなったかっていうと、はい、1月の20日ちょい過ぎ時点で、はい、連絡が来て、はい、もう今年1年分は稼ぎました。すごくないですか、ね、この成長度合いというかね。はい、もちろんその、無理にね、うん、無理にというか、今がチャンスだと思うと、吉野くんはすぐにこう取ってくんでね。
はいはいはい。
うん、後が大変っていうのもあったり、うん、結構、まだまだその内部での統制っていうのは、もちろん考えていかなきゃいけないんだけれども、
はい、
もう、その、断るぐらい取れてるっていうね。あの環境になれたのは、まあ、またすごいなと。
そうですね。じゃあ、その、まあ、C2C というか、まあ、個人に対してやってる人向けの話なの、話でもあり、他の方に向けての話も共通する部分あるかなって思うんですけど、うん、コミュニティの使い方上手かったよねっていう。
そうですね。
そうですね。はい、ありましたね。
可愛がられる技術が半端ないなと思うね。それをさらに前に多分喋ってるよね。
そうですね。ありましたね。はい。あとはその、まあやっぱり入ってるコミュニティは使わないと意味がないというか、うん、はい。入ってるだけだと、ロム線だと意味ないよって話をしていたり、うん、あとその、大体皆さんその、運良かったって言うじゃないですか。
ああ、ね、過去振り返ると自分は運が良かったって。
はい。でもそれって実際は、チャンス掴みに行っての話だよねっていうところですね。うん、ただコミュニティに入ってぼーっとしてたら運よく当選したみたいな話ではなく、
う
ん、
そうですね、
はい。コミュニティの中でどういうふうに活動していったかっていうのを考えると、う
ん、やっぱその、環境っていうところを手に入れた後の動き方っていうところ、
ね、はい、うん。すごく大事というかね。で、そういう共通点が集まった場所って世の中そんなにないので、うん、そういう貴重な場所なので、せっかくだから活用する方がいいよね。
そうだ
ね。っていうのは思いますね。本当言ってること変わんないっす。
そうだってね、コミュニティで発信すれば、そのコミュニティの中にいる人たちは一応見てくれますからね、投稿。
う
ん、
そうですね、
うん。自分でブログ記事書いてポンと出しても、じゃあ誰が見てくれるかっていうところもあったり、うん、まず見てくれる場があるってことはすごく。価値が高いとね。
はい。
そう捉えられるかどうかっていうのも大きいと思いますね。
はい。ですね。ということでですね、まあ、比較的短めではあるんですが、うん、今回もちょっと時間も時間なので、
はい、はい。
またちょっと急いで編集して、アップして、
そうですね。
いきたいと思います。
はい。
ということで、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。